禅と経営。
順番に一言ずつ聞こうか、うん、お名前と職業と何と、もう私は質問、悩みがないならないでもいいし、何でもいいから、どうぞお前、うん、どうぞ、せっかくですから。
はい、いつもポッドキャスト聞かせていただいてます、はい、私今年の初めに目標のお話をされてたので、自分で一生懸命書いてですね、うん、7つのカテゴリーで、
あー、なるほどね、
一生懸命書いたんです。で、この間ちょっとふっと思って、これがすごく自分にとっていい気づきだったんですけど、なんかこう目標ってこう自分が足りないとか、なんか不満なのをこう解消するためにっていうような思いがあったんですけど、書いていくとですね、意外となんか、あ、自分で恵まれてるんだなっていうのがすごく感じてですね、なんかもう自分が幸せなんで、なんかもうちょっと先に行こうって思うもんなんだなっていうのを初めて気づいてですね、まあ、なんか今日はちょっと先生にそのお礼をちょっと言いたいな
と。ありがとう。あとね、目標は弱いとこを60点にしちゃダメだよ。60点じゃお金くれないんだよ。強いとこをね、80点90点取るの。弱いとこほっとくの。わかります？英語できなかったら日本語しっかりやるの。フランス語できなかったらフランス語使わないでできる言葉でやるの。強いとこを伸ばすことね。弱いとこを触るとお金かかっちゃって運が悪くなるよ。強いものにお金くれんだよ世の中。弱いものにお金くれないからさ、ぜひ。それから7つのカテゴリーで、大体私も何十年も指導して、あれ自分もやってます。だから書いたとらもう、私の場合もう書いたらね、どんどんできちゃう。1年の計画も書いたら全部できちゃう。もう3ヶ月ぐらいでできちゃうね。あとはタイムで時間の日にち何日やるとか決まってるから、11月誕生会1月にできないしな、11月だから11月にやるだけで。イメージですよ、イメージ。いいですよ。趣味に対することとかね、仕事に対することとかね、お金に対する経済のこと、家族のこととか、教養に対することとか、スキルの、大体自分を取り巻く7つの項目を書くと、それで赤入れて、真っ黒消しなきゃ書いて、机の引き出しにしまって、何年間も見なきゃ上手で、毎日触る。消したり、私真っ赤っかに書きます。でノートにもまずそれを書く、非常にいいと思います。それ癖つけるとね、自分で自分の人生を楽しくしないですね、できますから。いいよ、こう実践してくれてるのは嬉しいです。いかがですか。
先ほどのドア屋さんの研修とか、勝手にまだドア屋さんでないんですけど、話を伺いしてて、まあ、ちょっと似たような話ではあるんですけれど、どうしてもこう考え、なんか新しいことをやるときにこう考えてしまうと、こう先ほど先生おっしゃられてみたいに、行動に踏み出せなくなるっていう状況がありまして、まあ、それをこう常に意識しながら、行動するようにしているんだけれど、またちょっとしばらく時間が経つと忘れてしまうと、でまたやっぱりいろいろ考えてしまうっていうようなこうことを、まあ、繰り返しつつ、まあ、少しずつ前に進んでるのかなとは思うんですが、なかなかこうそこをこうなんか踏み切れないというか、突き抜けられない自分というのにちょっと夢中、ちょっといろいろ感じてるところでして、これちょっと質問というか、
はい、はいはい、わかります。考えると知識っていうのは分散機能なんですよ。だから動けないので、学問っていうのはね、今じゃないの、未来と過去ばっかり研究してるの、迷いですよ。で、私が言ってるのは感性なんです。感性は集中機能なんです。集中するから行動に結びつくの。感速度なの、理動って言葉はないんだよ。だからなるべくさっき考えれば考えるほど、ね、あと3年考えたら何にもなんない。やるしかないんだよ、やるしかない、なさればいいんじゃない、
はい、
それで思考を停止する訓練が善です。いいですか。我々は知識をずっと子供の時から積み込まれてるから、 鈍っちゃってんだよ。例えば天気を見なきゃ今日の天気見分かんなくなっちゃった。昔は空見て決めたよな、今日降らないとか。僕は富士山のところで馬乗ってるけど、やっぱり富士山にかかる雲によって天気見るよね。なんなの、天気予報が当たるで、自分で感じないじゃん、だから考えないと勇気が出ます。それで思考を停止するから、一回空っぽにするから新しいものが入ってくるんだよ。詰めてると新しいもの。だから経営指導もやっぱり3年かかるとか僕言うんですけど、なんで先生早くしてくれ、早くはできません。なぜか前のを抜くのに2年かかっちゃうんだよ。前の概念を抜かないと新しい価値観が入らないんだよ。これが逆に悩ましいところでね。長くやってればやってるほど業界の赤がついたり変化ができない会社なんです。だから歴史っていうのはいいんだけど、ある程度はマイナスなんですね。ぜひ考えないくせ、考えないっていうのは結構難しいんだよな。そういうことも大事じゃないですか。はい、どうぞ。
仕事中や勉強中に、集中してやってるんですけれども、気が散ってしまうとき、集中力を高めたり、どのようにモチベーションを上げ
るか。そうだね、大体ね、長のプロジェクトも何でもね、集中なんかできないんですよ。一番最高のあれで20分ぐらいパソコンの向かいで頑張ってるんですよ。ぼーっとしてるだけなんだよ。私あたりで17分ぐらいかな、か18分ですよ。本気かーっと思考を強められるのは。だから席立ってプラプラするとかロングブレするとか、集中そんなにできないって。で他の仕事をマルチでやってもいいよ。こっちやったら今度こっちやってみると、で集中しなきゃいけないのも細切れでやった方がいいね。だから1日で6時間でやるんじゃなくて2時間を3日間でやるとかね。そうすると潜在意識でつながっていくんだよ、思考が。だから全然効果的よ。それから1時間の仕事を1人で1時間頑張るよか4人で15分ずつやった方が早い。そうなってんだよ人間の思考。だからよく先生今日は新商品について午前中考えてます、嘘だ、午前中ぼーっとしてたんでしょって。そんなに思考できない、相当訓練してもそんなに集中力ってないよ。だからいいじゃない、プラプラしてるわ、席立ってやったような顔して勤めてんの、自分でやってんの。
勤めてます。
じゃあいいじゃん、やったような顔してやるよ。そんなの分かんないから、あくびしたりなんかするとバレちゃうけど、なるべくうろうろしたのに。で立って、まあ本当は今デスクを持ち上がって立って打てるとかそういうふうになると機能的なんですけどね。まあ大丈夫、他の人もできないんだ、やったような顔してるだけですから。気にしない。はい、どうぞ。
自分に自信がないタイプというか、ちょっとマイナスに考えてしまったり、自信がないことが多くて、そういう場合ってなんかどういうふうに考えていったらいいのかなって。
はい、
はい、
ね、毎日毎日自信ない自信ないって言ってから自信ないんだよ。言って私は自信ありますって言ってるな。
私は自信があります、
はい、10回言って私は自信あります、はい、
私は自信があります、はい、私は自信があります、
はい、 例えばよく公園なんか行って自分が運の悪いと思う人を手挙げてくださいって言ったら 3% 上げるよ。こうやってじーっと顔見ると運の悪い顔してんだよ。なぜかと毎日運が悪いと思ってんだからその通りになるかい。あんただってなんか私は自信がね、私は潜在意識に染み込まれてんだよ。逆なんだよ、言霊だから できるできるできると思えば何でもできる、私には素晴らしい能力と無限の可能性のあることを知りました。しょっちゅう絶対説得の言葉玉を使うの、うん、ドア屋さんだって、まあドア屋明日からなんだけど今日もドア屋勤めてた、売れると思わなきゃ歩けねえぜ、わかる。で販売は答えとか、答えたら嬉しい、始まったと思わないと、そのぐらいに自分に言い聞かせないと足がすくんじゃうよ。大丈夫、自信持って行動してください。命までは捉えませんからね。で、あのホットキャスト聞いてくれてんの？
はい、
うん、どんな、いつ頃から聞いてんの？
はい、
ね、なんで続けてるの？自信出るか聞いてると。
いつもあの原理原則的な言葉の意味から、うん、どう考えていくかみたいな話を伺
って、うんうん、まあ自信持って聞いて大丈夫だから自信もない気持ちで聞いてると結構やばいかもな大丈夫だ。え、ミスタードア、うん、聞いたよあ、さっき言ったからいいか、もうちょっと言うか
あのじゃ あの結構あのポッドキャスト聞いてて、
うん、
あの頭がゴミ箱になっちゃうっていう先生がおっしゃったのがすごい心に残ってて、
うん、
なんかこういろいろ詰め込むだけでアウトプットしないとダメだよっていうのがあって言ってたんですけど、そのアウトプットするの僕は苦手というかうまくできなくて、いつも本とかそう読むのは好きなんですけど、それに対するアウトプットというのができてないくてっていうのがあって、
そうですね。
そしてどうしたらいいの
か。結局ね、インプットしないことなんだよ、アウトプットしないもの。私は必要のない知識は一切入れません、無駄だから。アウトプットする、仕事に役立ったとか人生に役立ったとか全的なことは入れるけど、後のことは入れない、わかるかい。それと座禅っていうのはため息なんですよ、息を吐くこと、ためたらダメ、吐いて吐いて吐いて、ロングブレスで息を吐くこと。だからアウトプットしないことはもう本なんか読んだってしょうがねえんだよ、うん、ただ頭の中運動会やってるだけだから。行動に結びつかないことはとりあえず中止した方がいい。だから私なんかの修行中は本読むな新聞読むなって言われましたよ。そんなもの入れちゃうともう頭でっかちになっちゃってどうしようもないんだよね、文字の学者になっちゃうんだよ、うん、禅というのは文字じゃないんだよ、もっと締め付けに端、真実を学ぶことだから、知識を入れない方がいいよ、行動重視して、
はい、
うん、大丈夫、それで、は
い、
簡単なところでつまずいてんだよ、みんな。私は自身の自信があるんだよ、うん、それからもうどんどん行動するんだよ、それくだらない本読まない、うん、そんなもん飲むから悩むんだよ、はい、本当だよ、まあかつて読んだけど無駄だよな、ドア売った方がいいよ、一番に多く、うん、君の使命なんだから、
はい、
うん、ドアを売れ、余分なことやめて時間ドア、ただひたすらドア、いや、それができないからダメだよ、はっきり言って。ちょっと冗談っぽく言ってるけど、それが極意なんだから。剣道やんなら毎日しない売らなきゃ、ドアや、ドア売ってなんぼや、大丈夫だから。雪出た、
はい、
出ました。また時々メールちょうだい、
はい、
弱いですしたら思い出すから、はい、どうぞ。龍の
絵、ね、ありがとうございます。
今度写真送ってよ、どんな絵だかな。
あ、あの後で、
あ、
見せ、
はい、
お渡しを。まあ、最初から私聞いて、
はい、
で質問も あるようなないかったんですけども、うん、さっきそうだと思って、なるべくシンプルにして、
そう、
して、の龍だけ書くっていうのをしてるんですけども、うん、まあ、ちょっとご縁があって、海外に作品も出す今年、ことになってですね、
うん、
で、ロンドンに行くに、まあ、5月ぐらいに予定があるんで、うん、で直接説明したいなと思って、
うん、
で要は英語がで、まあ、ほとんどできないので、
うん、
勉強しようと思いてるところで、
うん、
あまり得意じゃないものやらない
よな
っていうことを聞いて、あ、そうかと。
龍が語ってんだから、
うん、
君が語ることないだろう。
ですね。で、西洋と東洋の龍が違うとか、この龍の意味とかっていうのを
自分の龍バントだ
と見せればいいなと思ったんですけど、なるべくこの、なんかこう感想とかなんかそういうのを直接聞ければいいなと。
なそれは通訳だ頼んでもいいし、な余分なこと喋んでもいい。じっと龍に命をかける。
そうですね。そう思いました。
善というのは示す意に端なんだよ。単純に示さないと嘘なの。だから口でぐつぐつぐつぐつ示すなんていうのは嘘。龍の絵が語ればいいんだよ。うん、ね。
そうですね。
龍が泣けばいいんだよ。うん、それでいいんだよ。うん、一生懸命龍描けばいいの。うん、それでこれは滑った転んだそんな評論家に書かせばいいんだよ。うん、作者はそんなこといらない。うん、命がけで龍を描けばいい。私は命がけで仕事やればいい。結果を恐れず、そういうのはもう全的な思考だよ、うん、楽だよ。分、うん、かんねえ、英語なんかやるか、竜をもっといい竜書いた方がいいよ。
そうですね。
うん、そんな関係ないね、
はい。ありがとうございます。うん、
はい、ちょっと経営とは離れたことなんですが、はいはい、最新のポッドキャストに先生が子どもたちの教育で忘れる教育っていうことをおっしゃられてたんですけど、知識詰め込みではなくて、うんうん、で忘れる教育というのはちょっとよく自分でわからないところがあったので、忘れる教育っていうのはどういうこと、子供たちなんですね、
はいはい、どういう背景で言ったか忘れちゃってるんでわかんないんだけど、多分その詰め込みはいけませんよと、知識編集じゃなくてもっと極端な話遊ばせた方がいいんじゃない、伸び伸び。うちの孫はですね、白馬にいるんだよ、東京にいたんだけど、向こういいよ、向こうもうとにかく夏なんかさ、カエル潰したり魚取ったり帰ってこねえんだよ。小石がかかる学校で歩いていくんだよ。冬はさ、クマが出てくるから鈴鹿なんか持っていくしね、全然頭なんか使わないよ。それがね、小学校なんか一番いいんじゃない。都内にいる孫はマンション、ツーマンションみたいなとこでギリギリしてるよな。やっぱりどっちかって子育てはそういう方がいいと思う。頭使わない方が。で、うちの娘が母親の方がいろんなこと言うんだけど、ほっとけばいいんだよ。僕は娘に言うんだけど、君が勉強好きかって、嫌いだったろって、子供も嫌いなんだよ。自分が嫌いなものを子供に、自分ができなかった子供の落ち着け、それは子供は犠牲になっちゃうから。私は一切子供に勉強しようなんで、まあそこそこやりますよ、みんな。だから、なんか、まあね、小学校から塾行ったり、あっちやったり、英語習って、こっち習って、それはやめた方がいいんじゃないと思います。そういう意味では、もっと自然から学ぶ。自然って実に見事ですよ。そこから学ばれる方が伸び伸びじゃない。ちょっと都内は環境悪いですよね、うん、はい、いいですか、はい、どうぞ。
ポッドキャストは最初から拝聴させていただいております。本当に以前夕暮れ時というポッドキャストネームで質問をさせていただきました。
ああ、そうだそうだ、はい、夕日大好きなんだ僕もね。
その時に仕事の悩みと、あと夫とのそのこうどうしても悪いところに目がいってしまうというご相談をさせていただいて、うん、その時にやっぱり感謝することだっていうふうに先生におっしゃっていただいて、うん、ああそうかって、もう今日から感謝だって気持ちを新たに過ごすようになって、うん、そこからやっぱり感謝できる時とまた嫌なこと言われるとこうカチンとなっちゃったりすることもあるんですけど、すごく良くなってます、
うん、
ありがとうございます。
これものすごくね、人は褒めても伸びるけども、一番伸びるのは感謝です。感謝の反対は当たり前。当たり前のことって何にとって何だで、こうやって会えたの感謝だよ、お互いに。だって何億もいる中でね、来ていただいたり、こうやって私も同じできたり。だから本当にね、大震災の時、私はね、水も出ない、電気も出ない、放射能降ってくると、今まで当たり前だったことがエレベーター動かない、銀座は電気消える。ああって感じたな、感謝が足りないなって。な、それからアジの干物だってまずいとか滑ったとか、これ100円出せば買えるとか、そうじゃねえだろ、取ってくれる人がいて。 今の言葉あれだってな、アジのかかった着物で書いちゃったようなそんな時代らしいよ。とんでもないよ、感謝だよ。私がアジの着物作るのは10万以上かもな。朝から船に乗って釣れるか釣れないかわからない、釣って開いて乾かいてなんて、やっぱり感謝で、あの神様が旦那様を通じてあんたの、あんたにねこう教えてくれてんだよ。
そう思います。
それで嫌なことが起こるほどは起こるほど神様のお告げなんだな、で偶然ってないんだよ、世の中で起こること全部必然、なんかそんなことはいいんじゃないですか、大丈夫、あの、まあ、喧嘩するときはしてもいいんだよ、別に仲いいだけはテーマじゃないから、まあこだわらないことね。前後ありといえども前後裁断したり、旦那なんかどんどんどんどん切っちゃう関係ないな、ほんとなるべく口からの方がいいとかさ決めて、あの無理して口聞くこともないしな、されど仲良し、君は君、我はあれ、されど仲良しなんてもいいんじゃない。
この番組では皆様からのご質問お待ちしております。LINE アットでお友達になっていただき、ご質問をお寄せください。方法は LINE のお友達検索でアットマークゼントKA、アットマークZENTOKEIEI と入力してください。お寄せいただいた質問は番組の中で取り上げてまいりますので、どしどし質問してください。お待ちしております。この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。